雨の下、すでに置いて降る雪の光を見れば尊くもあるか。雨の下、すでに置いて降る雪の光を見れば尊くもあるか。紀野清人、万葉集十七巻、3923。天空の下をすっかり覆って降っている雪の輝くのを見れば尊い気持ちがします。万葉集の巻第十六は、これまでのジャンルに収められなかったさまざまのユニークな短歌を収めたもので、中には下びた滑稽ものも収められていますから、なかなかに面白い巻になっています。そして続く十七巻からは、これまでとは大きく内容が移り変わって、大友のやかもちが自らの和歌や採取した作品を記した大友のやかもち詩集のようになって、おおよそ彼の越中赴任時代を中心に全20巻を全うします。この短歌は746年の正月、元正大乗天皇という女性の元天皇のところに、貴族たちが挨拶がてらに雪かきに出かけて、その後の宴の席で雪を読んだものです。けれどもシチュエーションがわからなくても、ある程度万葉集に接している人であれば、雨の下や光や尊くもあるかという表現から、天皇など上位のものを称えた表現であることはわかります。ですから短歌だけでも相手を称える和歌であることが悟れます。悟れはしますが、同時にあくまでも歌っていることは雪の尊さに過ぎませんから、無意識のこびへつらいに慣れて、もはやそれがへつらいであるとも悟れないような、汚らしい腰弁のように汚れてはいません。それで聞いていても不愉快な気持ちにはならないで済むわけです。伏せの湖を遊覧するときに、カムサブル、タルヒメの先、こぎめぐり、見れどもあかつ、いかに我せん。カムサブル、タルヒメの先、こぎめぐり、見れどもあかつ、いかに我せん。田辺の先まろ、万葉集十八巻、4046。神々しい、タルヒメの先をこぎめぐり、見ていても飽きません。どうしたものでしょうか。伏せの湖は、富山県氷見市の十二町方にかつてあった巨大な湖と湿地帯のことです。なぜそのような場所が読まれているかというと、大友のやかもちが746年、越の道の中の国の国主として赴任していたのと関わりがあります。つまり十七巻以降は、大友のやかもちの歌集のようになっていますから、必然的に彼が移動した先の出来事が和歌として収められていく。到底中立的な同時代の先週などと呼べるものではありません。完全に大友のやかもちが主人公になっているわけです。短歌の内容は、たるひめの先があまりにも美しいので、どれほど見ても見足りない、見足りない以上は離れられないのだが、それでも離れなければならないとすれば、私はどうしたらいいのでしょうと結句で心情を表明しているようです。冒頭に、カムサブルと神の印象を持ち出すのは、ちょっとずるい方針かもしれませんが、見たこともないような神秘性を わずか5文字で表明してしまい、述べたい内容へ移れますから、極めて効果的です。なるほど。写実主義などを掲げて、一生懸命に大自然を描写しなくても、聞き手にはそれぞれの経験から素晴らしい情景が浮かんできますから、細かい描写などは時にはおせっかいに過ぎないこともあります。時にはどころか、写実主義を標榜する作品においてはおせっかいな場合が極めて多いくらいです。リアルな描写はリアルな描写が必要な場合にしか意味をなしません。桜花、今そ盛りと人は言えど、我はさぶしも君としやらねば。桜花、今ぞ盛りと人は言えど、我はさぶしも君としやらねば。大友の池主、万葉集18巻4074。桜の花が今こそ満開だと人は言いますが、私は寂しいのです。あなたと一緒に見られないのが。大友のやかもちが越中に赴任すると、若仲間である大友の池主が配下にいましたので、一緒になって和歌を読みまくっていたのですが、やがて彼は隣国へ移動となってしまいました。それで大友の池主の方から、桜を一緒に見られなくて寂しい、と読んできたものです。あえて3句目に、人は言えど、と置くことによって、自分はあなたがいないので、直に桜を見る気にすらなれないで、満開であることを人から聞いても、こんな短歌を読んでいるばかりです。という寂しさを表明していることになります。ちょっと無駄な表現のように思えますが、実は大切な思いが込められているようです。なるほど。適当に読まれた短歌は、ちょっと無駄に思える表現は、実際にちょっと無駄なものに過ぎませんが、よくこなれた短歌において、余計な表現が加えられていたり、わざと分かりにくい内容が描かれていた場合は、しばらく立ち止まって考察を加えてみるのがおすすめです。しばしばその部分にこそ読み手の思いが込められている場合が多いものですから。墨の絵に、いつく羽振が噛むごとと、行くとも行くとも船は早けん。墨の絵に、いつく羽振が噛むごとと、行くとも行くとも船は早けん。たじひの麻痺とはにし、万葉集19巻4243。住吉大社にお仕えする羽振のお告げによると、行きも帰りも航海は順調だということです。これは大友のやかもち絡みの短歌ではありません。むしろ大友家としては、性的に近いくらいの圧倒的勢力を誇り始めた藤原家の、藤原の中丸の館で、遣唐使の施設へ送られた和歌です。万葉集だけを眺めていると、なんだかのほほんとしていますが、この時代は、藤原氏と反藤原氏を中心に、何度も勢力闘争による流血が行われていた時代でもありました。752年に開元供養会が行われた聖武天皇の業績としての東大寺の大仏などは、政治闘争の果ての平和への祈願を大仏熱の高まりの中で表明した側面もあるかもしれません。それはさておき、この短歌は、 住吉神社に航海の祈願を立てたら、破振り、すなわち神官が、往復の航海は順調である、というお告げをくれたと読んでいます。もちろんこんな状況を順次説明していたら、解説まみれの自尊短歌のように、意味ばかりが先に立って、市場が殺されてしまいます。ですから、内容の核心に焦点を定めて、神官のお告げによれば、往復の航海は順調である、という短歌に仕上げています。さらにその解説的な内容を短歌の表現へと改め、航海の安全なども、行くも戻るも船は早いだろう、という語り言葉へと差し替えていますから、解説的な嫌味などをまるでなく、詩的に楽しめるという方針です。無駄な説明が先に立ったら、詩としては興ざめを引き起こす。これは決して、古の和歌と今日の短歌の違いというものではなく、詩を受け取る際には、いつでも見られる傾向です。ですから、今日において生きた詩である、流行歌の歌詞において、語りというものが全うされているのと何も変わらない、最低限度のマナーには過ぎません。咲森の歌。旅ごろも、やえ聞かさねて犬れども、なお肌寒し、芋にしやらねば。旅ごろも、やえ聞かさねて犬れども、なお肌寒し、芋にしやらねば。玉作り部の国よし。万葉集20巻、4351。旅の着物を、八重に重ね着して寝ていても、まだ肌寒いのは、妻ではないものだから、徴兵制による国防軍である咲森は、東国から徴収され、九州へ赴任します。大友のやかもちは、彼らが集結する名庭、つまり大阪湾のあたりで、その監督にあたる傍ら、彼らの和歌を収集しました。それが咲森の歌です。ここではもちろん、八枚も上着を持っているわけはありませんし、八枚も上着を着れば、いかに粗悪な布とは言っても、寒いよりも重いような気がしますが、そのような事実をないがしろにすることによって、それほど妻の肌を慕っているという読み手の心情を表明することに成功しています。このようなデフォルメは、内容が心情へと返されるものですから、ちっとも嫌味に聞こえないばかりか、効果的な表現には違いありません。とはいえ、それには日常感覚というものが極めて重要です。ここでも着物を100枚にしてみたり、灼熱の炎に飛び込んでみたりしたら、めちゃくちゃな落書きに、落ちぶれることは明白です。誇張表現には、自らの通常の感覚を、わずかに踏み越えたくらいの、デリケートな表現が求められるものなのです。それにしても、これが、優れた歌人の名歌などではなく、さりげない、咲森の歌に過ぎないように、その程度の言語感覚は、日常に言葉を使いこなす私たちにとっては、すでに備わっているものですから、皆様もまた、自らを信じて読んでくだされば良いわけです。唯一やっていけないことは、それを踏まえないで、自らがこね回した着想から編み出した、変な表現を模索するような不定裁で、もし私たちの、日常的言語感覚に従っていさえすれば、 たとえ短歌の内容が乏しく、拙い詩になることはあっても、詩でも何でもない品評会の提出物のように落ちぶれることはないと思います。ですから皆様は、まずはそのことをこそ心に留め置いて、もし相手に対して素直に語りかけるとしたら、どのような表現をするだろうか、いつでもそこに立ち戻って、必ず口に唱えて確認しながら、短歌を読まれるのが良いでしょう。以上、簡単に万葉集を人眺めしながら、私たちの手本として、まずは初学の目標とすべき、さりげない作品をばかり、アンソロジーとして並べました。また中間部には、反面教師としての作品も、いくつか提示してみました。もし皆様が自分の表現に迷ったり、どのように読めばよいのか、わからなくなったときには、いつでもここに立ち戻り、シンプルな表現のうちにも、優れた短歌は目指せることを、再び感じ取って、また作詞を続けられるようにと、密かに願っています。終わり。